土屋アーソロジー、この時間は高島彩と小山薫堂さん、そしてギタリストの村地香織さんとともにお送りしています。今夜は薫堂さんが弘前で自然と生きる方たちにお話を伺ってきた模様をお聞きいただいています。
そして最後にお届けしますのは、青森といえばリンゴです。弘前市にあるとあるリンゴ農園をご紹介したいと思います。
続いてやってきたのはリンゴ畑ですか。
はい、リンゴ畑ですね。一面リンゴ畑です。
は
い、
これは何地区とかあるんですか。
あ、弘前地区の、そうですね、はい、リンゴ園になります。あ、
弘前地区の、
はい、
リンゴ農家さんって弘前に何軒ぐらいあるんですかね。
はい、大体およそ4000ぐらいあると
言われ
ます。4000
もあるんですか。
はい、そうですね。
はい、へえ。その中でも、はい、今回花田さんがご案内いただくこちら、
はい、
どんなところなんですか。
はい、その中でも女性の方が経営されているのがこちらの石岡りんご園さんになります。
はい、あ、うわ、これ相当な広いですね。
広いですね。
これ、はい、女性の方が管理されてるんですか。
そうですね。はい、
あ、いらっしゃいました。こんにちは。
こんにちは。
どうも、はじめまして。
ようこそ。はい、石岡りんご園の石岡しおりです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お若いですよね。
そうですね、今41に、
で、はい、ここ石岡さんが一人で管理されてるんですか。
そうですね、あの母と二人で、まあ、専業農家でやってまして、大体ここは 2.6 ヘクタール。
2.6 ヘクタール、はい、2.6 ヘクタールってどれぐらいなんですか。よく東京ドーム何個分とか言いますけど、
東京ドームはどれぐらいあるのか分からないですけど結構
結構な
ぐらいの半分、ね、
何本ぐらい木があるんですか。リンゴの木は
ここは大体その800ぐらいは多分あると思う。
それをお母様と2人で管理されてて、
ね、はい、基本的には2人で。へ
え。あのリンゴの品種でいうと何というものがあるんですか。
メインはあのやっぱり富士ですね。
あ、富士
が一番多くて、その次はうちはあの王林って黄色いあのリンゴがあります。はいはいはいはい、あのタレントさんもいらっしゃるんですけど、
はいはい、王林ちゃんって言いますね。はい、
そうそうそう。
へ
え。それがメインで、あとはもうあのジョナゴールドとか、
あ、ジョナゴールド、
あと、まあ、津軽って青森の名前入ってますけど、
へ、
津軽とかがメインで、あとはもういろんな品種、いっぱいリンゴもあるんですけど、うちではもう大体20種類以上は。
あ、でもそんなあるんですか。
あります。はい、
栽培は品種によってかなり変わるんですか。
方法違いますね、全然。もうやっぱりあの本当にびっくりするぐらい個性があって育ててみると、リンゴのもあの味とかももちろん違うんですけど、は
い
はい、木の時から
苗
木の時からも全然違います、やっぱり。
へえ。じゃあもう今あれですか、リンゴと会話しながら育ててるみたいなもんなんですか。
そうですね、もう今目の前にあるのこう、その自分で苗木、あの上で4年目なんですけど、
これ何ですか。
これは富士ですね。
富士、
やっぱり富士、はい、上で見たんですけども、あの手塩にかけて育ててるんです。途中からやっぱり反抗期があったりとかして
反抗期が反抗期ってどういうことなんですか。
こう可愛いね可愛いねって、早く育つねって言って育ててると、いきなりもう暴れてくる時なんですよね。気がもうあの喧嘩ですよね。
そういう時はどうやってしつけるんですか。
そこであの必要になってくるのがこの剪定の技術になってくるんで、そこでやっぱりリンゴと会話して、どうしたいみたいな感じで、やっぱ何年もやってきたらもう自分でこうなってくださいって、こうしろっていうのが、やっぱそうすると反発してきて、やっぱ暴れてくるんですよね。もう反抗期長引かないように、あのちゃんと今の子育てみたいな、あの対話して、あなたはどうしたいの、私こうしたいのっていう感じで、はい、冬の作業は特に剪定作業なので、対話しながら切ってます。はい、
じゃあもう石岡さんにとってリンゴは子供たちって感じですか。
そうですね、見てもらえば分かると思うんですけど、こういう若い木からその古い木、あの古い木だとうちの祖父ぐらいから多分もう切って、あの、ある木なんですよ。
あれもう樹齢何十年、
もう何十年で木がないぐらい、
もう100年以上、
100年はどうかなっていうのは、あの多分うちも6代目さんだっ ってこの地区でも土柄りんご多いんですけど、古いあの最初の頃から始まった青森県弘前市でりんご栽培始まった時から大体あの始まってるので、
はい、
多分そんぐらい古い木はあると思うんですけど、やっぱ古い木って、あの弱くなってきちゃうんで、なかなか難しいんですけども、そういうおじいちゃんたちから、あの引き継いだ木はやっぱり、なんか教えてもらう
感じで。教えてもらう。
やっぱどういう風に考えて切ってきたんだろうなって、木作ったんだろうなっていうのが、やっぱこの年になってきたら分かってくるんで。
やっぱり切り方によって木の形も変わるんですか？
変わりますね。やっぱその世代世代年代によってのその流行りの切り方みたいなのも
あって
ありますから。
へえ。今日リンゴ味見できるんですか？
はい、
やったそれは何ですか？富士
何種類かご用意はしたんですけど、はい、ございます。
あ、じゃあちょっとこの、
はい、まあ本当はこの時期も旬ではないので。
これそれはいつ収穫したやつなんですか？
それはあの結構容易者な藤と、あとこの時期までその硬くなあの持ってられるりんごがあるので。
うわ、ここはこの何ですか、納屋というか何ていうんですか、ここは。
ここはあのうちのこう、ソフぐらい、なんだよ、わかんないんですけど、私はやっぱ車とかなくて、この小屋に泊まって作業してたらしいですよ。
今この石岡さんの、まあ、オフィスみたいなもんですよね、ここは。
まあ作業
小屋
みたいな、
こん
な感じですけど、
この建物もう100年以上経ってますよね、当然。
出るんじゃないですかね。今まで余分持ってくれてるなんて、うん、あ、
リンゴこれ、うわ、はい、
これもその藤です、
はい、
ちっちゃいのでこんな感じで。本当でしたらあの冷蔵庫に見な、あ、まだかろうじて入ってるかな、蜜。
あ、これ蜜ですね
かろうじてもう消えちゃうんですよね、それ熟気になると入ってくる。
じゃあちょっといただきます。うん、おい
しい。あ、よかった
めちゃくちゃ美味しいですね。
よかったです。
なんか甘いんですけど、程よく酸味があって残らない甘さで、あと食感もサクサクしてて、皮に張りがあって素晴らしく美味しいですよ。
よかったです。もう収穫してから結構経っちゃうんですけど、富士はやっぱりあの貯蔵に脱いでるので、収穫も割と長く美味しく召し上がっていただける
ので。土屋アーソロジー、この時間は高島彩と小山薫堂さん、そしてギタリストの村地香織さんとともにお送りしています。今夜は薫堂さんが弘前で自然と生きる方たちにお話を伺ってきた模様をお聞きいただいています。
どう思いますか？リンゴの木に反抗期があるって言われて
木が暴れるっておっしゃってましたね。
いや、なんかそのね、牧場行って、あの子牛に語りかける生産者の方、そしてまだ動物だったらまだ分かりますけど、リンゴの木に語りかけ、リンゴの木と対話しながら作ってらっしゃるんですよ。
いや、それぐらいやっぱり時間を共にしてるってことでもありますよね。
もう愛にあふれてますよ。で、そのリンゴをちょっと
これ
いただいてきました。
石岡さんの、
はい、石岡さんの作ったリンゴ、これは富士です。
富士、いただきます。は
い、いただきます。
噛めば噛むほど甘さが、
後からジュワッときますね。
身がこう詰まってる感じですね。
蜜もちょっとあります、
ね。歯応えもいいですね。
わあ、美味しい。ちょっと酸味も。
これあれなんですよ。あの収穫から3ヶ月以上は経ってますよ。
中に水分が、この3ヶ月経っても。
はい、
うん、
石岡りんご農園のりんごは今シーズンはもう 販売は終了してるんですけれども、うん、11月頃から出荷がまた始まるそうです。ぜひ今からこうカレンダーチェックして、
うん、11月か。じゃあそこに向けて石岡さんはこれからまた毎日毎日リンゴと向き合って、
はい、
反抗期も
反抗期
対話して、
そうですね、
超えてで一つの実をつけるわけですもんね。
そうですね。さて最後に石岡さんにリンゴ作りの苦労と自然との向き合い方についてお話を伺いました。
石岡さんは最初リンゴ農家継ぐ前は何をされたんですか？
ですね、高校卒業して、ええ、航空自衛隊の方に入りました。
航空自衛隊、はい、なぜ航空自衛隊に？
亡くなった父が根から その飛行機好きだったので。
じゃあ石岡さんは飛行機操縦できるんですか？
そうですね、航空自衛隊に入ったのも飛行機乗りたくて、
ええ、
それこそブルーインパルスとかああいう花々し戦闘機とか、ああいうのに乗りたくて試験を受けたんですけど、落ちちゃいまして、パイロットにはなれなかったんですよ。
はいはい、
でも、それでもやっぱ夢諦めきれなくて、ニュージーランドの方に1年間行って飛行機の免許を。
免許取って。
取りました。
それで、操縦士の仕事にはつかなかったんですか？
そうですね、免許を取った時に、お金がなくなっちゃいました。はいはい、で、それで、一旦日本に帰国していったんですよ、
は
い、でその時に父がちょうど亡くなりまして、
あで継ぐことになったんですか？
そうですね、はい、
その時おいくつだったんですか？
24、25ですか、
25歳でこの広い農園を引き継いで、はい、お母さんと2人で、はい、最初に何やっていいかわからなかったんじゃないですか？
全部結局父がやってた仕事を私やることになったので、その機械に乗るスピードスプレーヤーって農薬散布の機械もそうですし、草刈り機もそうだったんですけど、はい、草刈り機乗ってる時にもういつもなんか薙ながら乗ってました
飛行機の操縦桿握ってるはずだったのに、
こじんまりしたもの乗ってなきゃいけないんだろうって
飛ばないし
回転してるけど草刈りの方回転してなんだろうみたいなそんな感じでした。泣いてました、最初の頃は本当に。
でリンゴの言葉もわからないし。
わからないですね、本当に。
それが変わったのは何年目ぐらいだったんですか？
最初の1年やっぱりこう何もわからずに次の年収穫して、
はい、
で1年経って春になった時、その仕事が1回一巡したじゃないですか、うん、1年通してわかんないことがいっぱい出てきたんですよ、みんなこうなるんだろうっていうのが、はい、でそこで疑問に思いながらいろんなところに勉強するようになって、
はい、
やっぱ欧米を出るのはそのもう詐欺にやってるお父さんたちとか農家の人たちが一番経験あるんで、そういう人たちのところに行って話聞いたり勉強会行って、はい、
でやっていくうちに面白くなってきたんです
よ。面白くなって最終的にも一番物を教えてくれてるのに物気だなっていうのが分かりましたね。
リンゴの木から一番学んだことはどんなことですか？
自然に逆らわないですね。もうさっきも一番最初喋ったんですけど、こうしてくれって言っても聞いてくれるもんじゃないんで、なんでどうしたいのっていうふうに霧で私がこうしてほしいなって、多分リンゴの木の形とかこういうふうになってほしいし、こういうリンゴになってほしいなっていうのをお互いじゃないですけど、まあ、要望聞いてだったらこうしてほしいっていうような対話を、すごい、まあ、声聞けるわけじゃないんですけど、はいはい、なんとなくその木の具合とか、冬は特に木の具合、枝のぶりとかなんですけど、秋とか夏はもう葉っぱの色の具合とか、リンゴのそのなってる実の具合とかみたいな、だんだんそういう風に分かるような、分かるっていうか、推し量るようになってきたら、やっぱ、自然には勝てないなと思って、
自然から学んだこととか、自然の厳しさに打ちひしがれたこととか、いろいろともあると思うんですけど、石岡さんにとって自然とはどういう存在ですか？
ああ、そうですね、私、やっぱり先祖代々の農家だったっていうのが、自分でもなってみて分かったんですけど、もう、うちは特にリンゴしかないんで、リンゴに育てられてきたなって思います、はい、だからもう、 なくてはない、あの生きていけない、うん、ものだって思いますね。
土屋アーサロジー、石岡りんご農園の石岡しおりさんのお話をお送りしました。村地さん、はい、自然に逆らわないことっていうふうにね、うんうん、おっしゃってましたけど、はい、いかがでしたか。
いや、もしねお話ししてたら、あ、ちょっと私も成り行きに任せるとか、ちょっと似てるところがあるので、すごい意気投合して、うん、お互い頑張りましょうねってなってたかもしれない。なんかね、やっぱり嬉しいですよね、うんうん、同世代 で、はい、でやっぱり親御さんから受け継いで、で自分の意思で、うんうん、私もギターと語りながら練習しようって思いました。
土屋アーソロジー、お知らせの後は村地さんによる生演奏をお送りします。